ただいまから新約聖書使徒の働き13章1節から5節を通して聖霊に使わされてと題して赤い牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は、この箇所を通して、特に佐野先生の、間もなく新しい教会へ使わされていく先生とご一家を送り出すことを覚えながら、それをどのように受け止め、どのように祈るべきかということを視点から御言葉の中から学んでいることをお分かちしたいと思っています。佐野先生からはかなり前からお気持ちは伺っていました。ですが昨年の長老会で、その気持ちが変わらないことをお伝えし、長老会で審議し生きていく中で、私の中には複雑な思いがあり、個人的なこととともに教会の将来のことも思いながら、いろいろと神様の取り扱いをいただきました。かなりと私は二人の会話と祈りの中で、神様の御手に一切委ねておりますが、そして参りましたが、ちょうど昨年の9月の敬老礼拝に最上の技ということで、ホイベルス神父の死を紹介しながらメッセージをいたしました。それは私の中にその先生の天人に関わることと自分たちの老後の思い、いろんなことを深く覚えている時だったので、皆様には私の思いがその当時はあまり深くお分かりいただけなかったのではないかと思っております。この世の最上の技は何？楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に平和に平静に己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも親切で柔和であること。老いの重荷は神の賜物、古びた心にこれで最後の磨きをかける、まことのふるさとへ行くために。最後の磨きをかける、神様は磨いてくださるんだなと、思いました。さてそういう思いの中に人間的職は言いようもありませんでしたが、いよいよ教会の皆様にも段階を経てお伝えし、また教会の総会の承認もいただくということになりましたが、子どもたちに佐野先生が随分配慮して、一人一人上から順番に一対一で時間を取りながら、質疑会にお伝えする前に対応されたことは父親として見事だなと思いました。長女のりなちゃんはパパが一緒だから大丈夫と、いろいろ声をかけてくださる方々にそう答えて絶大な信頼を勝ち取っています。翼くんはママがいたら大丈夫なんで、ひとみちゃんと話をしました。家内の薬を病院にもらいに行った帰りに、ひとみちゃんがたまたま隣に久しぶりにその時乗ったので、孫たちとそのことを話題にしたのはひとみちゃんが最初でした。ひとみちゃんに、ひとみちゃんが行っちゃうのは寂しいねと本音を漏らしますと、ひとみちゃんはこう言いました。 神様が一緒だから大丈夫でしょ、そうだねって言いました。で、まあ、しばらく他の会話しながら、でもやっぱり寂しいよねって言った。同じこと何度も言わないの。もうピタッと言われましたね、そうだねってまた答えて、それっきり言わないようにしました。子供は前を見てるなと思いました。さて、まあ、人間的ショックや感触がありますが、実はこの最上の技という死を味わっている頃に、健康のために努めて、まあ、歩きたいと思っているんですが、なかなかその時は持てないままおりますが、時々犬の代わりに孫を連れて歩いているということがあったんですが、まあ、なかなか時間が合わないので、一人で砂川沿いをもう一度歩こうと思って、去年の秋口に歩き始めました。時々、月に1回か2回歩かないか、そういう散歩の時に、一緒に歩いた時がありましたが、その時はもう一人でしたから、さーっと、一人で川沿いを歩こうとしたら、前を走っていく、孫たちの姿が急に浮かんだんですね。で、振り返って一人が、じいじ早くと呼びかけて、それを、こう、フラッシュバックのように思ったときに、ああ、これからもうないんだなと、と思ったときに、足がすくんで、涙が出てきて、そのまま黙って帰ってきました。まあ、そういう心情の中で古びた心にこれで最後の磨きをかける誠のふるさとへ行くために、まあ個人的心情なら、まあいろいろ皆様も子供や孫と別れて暮らすということはあるし、世の常だと思いますが、まあ教会の将来のことやいろんなことを思いますときに、私なりの祈りや願望は本当に神様の御心でなかったなと、そんなふうに思い知らされる状況でありました。それを私がどのように受け止めていったかというのを御言葉の中でお分かちしたいと思っております。パウロの第一回伝道旅行、お手元にある説教用紙に、最初の項目を挙げました。前に地図を写していただきたいと思います。使徒の働き、初代教会の歩みの分水嶺がこの13章の一節ですね。山の峰で言えば、これから降った雨が北へ流れる、日本海に注ぐのか、瀬戸内海、あるいは太平洋に注ぐのかという、そういう分水嶺です。それが13章の一節なんですね。で、1章から12章までと、13章からの終わりは、まあ、3つの点で大きく変わりがあります。一つは何かというとね、この中心がエルサレムからアンティオケに変わります。宣教のキリスト教信仰の中心はエルサレムからアンティオケ。2番目に宣教の主役はペテロからパウロに移ります。宣教の対象、3つ目はユダヤ人から異邦人に変わります。今地図を出していただいてますが、エルサレムはここです。シリアのアンテオケはここです。そしてもう一つのアンテオケはピシディアのアンテオケで、今日はシリアのアンテオケです。今言いましたように、エルサレムからアンテオケ、宣教の中心が変わり、ペテロからパウロに主役が変わり、けれどもエルサレムのペテロの後はペテロも異邦人の方へ行きますから、こ この間、先週西村先生がヤコブ書からヤコブのこと、主の兄弟ヤコブのことを話された。エルサレム教会はペテロからヤコブに主導権が移ります。そしていよいよこのユダヤ人中心から異邦人中心へとこの福音の宣教が変わっていく、そういう曲がり角がこの13章にあたります。そしてここからパウロの第1回伝道旅行、第2回伝道旅行が進んでいきますから、ここに大雑把にその工程が記されている通りです。1回目はここからこんな風に出かけて戻ってくるという頃でした。さて、異邦人に対する神様の救いのご計画がだんだんと分かってくるにつれ、福音の本質、イエス・キリストの訪れの救いの良き訪れの本質が、このどこででも誰にでもどんな国の人にでもどんな時代でも分かるように特質が表されます。それが13章以降です。もともとキリスト教はただ単にユダヤ人一つの民族のための宗教ではありませんでした。もともとアブラハムを召された神はイスラエル民族を起こした時に信仰の父としてアブラハムに命令をしています。あなたはすべての人々の祝福のもとになる。一ユダヤ民族ではなかったわけです。そのことがイエス・キリストにおいて実現していきます。すべての民族、すべての国民のための福音だということです。十章はそのことをこの具体的にこの展開していく場面でした。カイザリアというところがあります。使徒の働きの十章にカイザリアというところでペテロが招かれます。カイザリアのちょっと下にヨッパという港があったりします。そこにいたペテロがカイザリアに呼ばれるんです。読んだ人はコルネリオというイタリア隊と呼ばれていたこのローマの軍隊の100人隊長です。そこでペテロを招いてお話を聞いて、コルネリオはユダヤ教の改宗者であったのに、異邦人がユダヤ教に改宗していたのに、そこからさらにキリスト教徒になりました。コルネリオはユダヤ人にも評判の良い人だったと言われています。今キリシタン黒田官兵衛という本で学んだり、大河ドラマの軍師官兵衛を見ていますが、この侍で戦国時代に来た官兵衛がキリシタンとして生涯貫いた、聖書はコルネリオというローマの軍人が、しかも位の高い人がこのような敬虔な信仰者であり、ユダヤ教からキリスト教へと改心していったということを学ぶと、本当に神様はいろんな立場の人を招かれるんだな、導かれるんだなということがわかります。ペテロを招いて自分の集会の人々と一緒にお話を聞いているとき、イエス・キリストの福音が彼の心に届きました。聖霊が注がれたと使徒の働きの十章の44節からあります。聞いてください。 ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者で、つまりユダヤ人の儀式を受けている信者で、ペテロと一緒に来た人たちは、ユダヤ人クリスチャンですね。ペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたもので驚いた。そんなことあるはずがないのに起こった。ペンテコステの時と同じような状況ができた。46節。彼らが異言を話し、神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めて、この人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。私たちと同じように聖霊を受けた。ペンテコステのあの人の2章と同じ状況が見えたわけです。だから、洗礼を授けて、良いと思って洗礼を授けました。人の働きは、さらに記録を進めて、11章の1節から4節に、ペテロがエルサレムに戻っていたことを記録します。エルサレムの教会で、エルサレムの教会は、ペテロが異邦人にバプテスマを授けたことを非難しました。ペテロはそれを受けて、いきさつを説明します。それが、あの、実証に起こった出来事を順々ともう一度説明するんです。人の働きは、実証と11章に、ペテロがその現場で起こったこと、カイザリアで起こったことと、11章でエルサレムで説明したことが繰り返して書かれています。11章18節。ペテロが弁明をした結論です。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にも大当たりになったのだと言って、神を褒めたたえた。そのすぐ後の19節、皆も誰も文句言えなくなってしまった後のすぐ19節、エルサレムの教会はアンテオケにバルナバを派遣したと記しています。このアンテオケにユダヤ人以外の人に伝道してクリスチャンがどんどん増えていった。それを聞いてエルサレム教会は視察にバルナバを送ったんです。そのことを、バルナバという人のことを紹介して11章の24節。彼は立派な人物で、バルナバは立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウロを探してタルソへ行き、彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。私たちがクリスチャンと呼ばれるのはこの時からでしたね。キリストのもの、クリスティアノス、クリスチャンで、このシリアのアンテオケであだ名がついたんです。あいつはキリストやだと。アンテオケ教会は始まってまだ間のない日の浅い教会でした。しかしバルナウとパウロがここに使わされて一年間指導したことによって教会は急速に成長していきました。このようにパウロの第一回伝道旅行が始まっていったその前の段階を申しました。今もう一度地図を見ていただきますと、 シリアの教会からアンティオケの教会から出発して、パウロとバルナバが伝道して諸教会が生まれ、そこに手紙が書き送る、長老が立てられ、手紙が書き送られ、新約聖書が出来上がっていったわけです。お手元に二つ目のポイントとして、伝道者の派遣についてと掲げました。私たちは佐野先生を派遣しようとしています。アンティオキアの教会からバルナバとサウロを派遣する状況で、伝道者の派遣について考えたいと思います。一節を、13章の一節をもう一度見てみますと、ここに、さてアンテオケにはそこにある教会にバルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。アンテオケで異邦人に伝道し始めたのは、あの11章の20節に言いますように、キプロス人とクレネ人でした。クレネの人が伝道し始めた。 ですからアンティオキア教会にクレネ人ルキオとあるのは自然なことです。その次のニゲルと呼ばれるシメオン、これはニグロですね、黒人です。クレネ人の一人でしょうか。まあ一説によると、イエス様がエルサレムで十字架を背負わされてゴルゴタの丘に向かった、あのゴルゴタへの道、ドロローサのあの道で無理やりイエスに代わって十字架を背負わされたのがこの関係者であったかもしれない、当人だったかもしれない。まあ、このようなことは相続にしか であるとしか言いようがありませんけれども、要はアンティオキアの異邦人教会にエルサレム教会からバルナバたちが教育の任に使わされた。まあ一人ではとてもこれだけのたくさんの増えてきたクリスチャンを指導できないということで、バルナバはサウロをタルソから呼び寄せた。ここはね、バルナバという人の信仰と聖言に満ちている、まあ、寛容な人物と言われているバルナバの性格があります。サウロは、かつてはキリスト教の迫害者で、まあ、人の働き、7章8章で、クリスチャンを迫害して、人たのが殉教していった時も、これを殺すのを煽っていた人です。その後もエルサレム地を荒らし回り、北のダマスコまでクリスチャンたちを迫害しに出た。ダマスコはここですね。で、このエルサレムで迫害し、ダマスコ行く町に入ろうとするときに、強い光で目を垂れ、3日間目が見えない中で、アナニアという預言者を使わされ、あなたは誰ですかと、お前が迫害しているイエスだ、復活のイエス様に出会い、そしてこれからは異邦人に福音を伝えるためにあなたを用いるというメッセージを受けて立ち上がった。それからエルサレムに行って人たちに会いました。しかしなかなか信用しない中で、サウロを みんなに受け入れて紹介していったのがバルナバです。しかもこのパウロはその後3年間静かに祈りの中に神の前に学び聖書に備えていたようでありますが、タルソに帰っていた。このタルソ、タルソってここはパウロの出身地です。もう随分前になりますが、トルコに人たちの足跡を訪ねていった時、タルソのパウロの家の跡を見ました。覚えていらっしゃいますか、言った方。深い深い井戸が家の前にありました。このタルソにいたサウロを引っ張り出してアンティオキエ教会の指導を願ったわけです。まあ教会が大きくなりにつれ、一人また二人と教師が増えて、五人の教師が、預言者教師のリストが一節に挙げられているっていうのは、それだけ教会が大きくなっていたということですね。私たちの教会の教職の人数が今で足りているのかどうかっていうのは、まあ、同じ同盟の土浦恵み教会の教職の数から見たら、最大じゃもっともっといてもいいかもしれません。このアントキエ教会の5人の中に使徒と呼ばれる人はいません。新約聖書の中でパウロがコリント人への手紙やヨハネの手紙で順番を挙げています。第一に人、次に預言者、次に教師。この一番目に重要な役割を担っている人はこの五人の中にいないんですね。もし呼ぶとすれば、異邦人人として復活のイエス様に出会ったパウロでしょう。つまり一番重要なバルナバとパウロをこの教会は、自分たちの教会が手一杯の状態であり、しかもその中で中心的な人物の二人を送り出した。パウロはアンティオキエ教会の中心教師、指導者、最大臣にとってですね、西村先生、佐野先生を送り出すようなもんですね。今回佐野先生を送り出すということは、本当に最大者の教会にとって大きな痛手です。個人的感情を超えています。伝道者の派遣というものが、このようにこの人の働きの中で見ることができます。どうでもいい人、いてもいなくてもいい人ではなくて、抜けたら困るという、そういう人を初代教会が送り出している。安定系教会は送り出しています。そこで3つ目の最後のポイントです。聖霊なる神による派遣と題しました。ここで注目したいことがあります。バルナバとサウロがアンティオキエ教会からの出発をした、出発の仕方です。2節、彼らは主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。パワーポイントもいいと思いますが、この上も上げていただけますか。 この2節のバルナバとサウロを使わした。誰がそれを言ったか、まあ、おそらく初代教会は預言者が活躍している時代でした。神の御心を伝える預言者職というのがあったんです。今はないとは言いませんが、新約聖書聖典が確立したので初代教会ほどそれはいらなくなったと思います。聖書の聖典が確立して聖霊によって御心が原則が分かるようになってますから、そんなに昔のように預言者はいらないんですが、当時はおそらく預言者が語ったんでしょう。一同はそれを知るとどうしたでしょうか。三節、そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。この送り出したっていうことがね、本当に大事な言葉だと思います。ちょっと他の教会のことで恐縮ですが、最大級の教会にとってかつては姉妹教会、そして親教会になっていた日本イエスの岡山の江南教会、金井信夫先生が転任されます、佐藤国之助先生が長く牧会されて、鈴木一郎先生がこれを引き継がれて、金井先生が来られて長くこう牧会されると思って、じゃあ先金井先生は岡山でも中心的な働きをしてくださっていますから、一江南教会だけでなく岡山にとっても大きい盾です。それはもう佐野先生も西大寺教会だけでなく岡山にとって大変必要な存在です。今年の岡山は大変大きな痛みがあります。ここで送り出すという言葉は解放するという意味なんです。まさに英語はそういう言葉を使って訳していますし、もともとのギリシャ語もそういう解放するという意味なんです。アンテオケ教会が2人を派遣したというよりは、教会は2人をアンテオケの教会の中に閉じ込めていたのを解き放った、そして主の任務に解き放ったと言えるんです。もっと違う訳で言えば釈放したというぐらい、聖霊に使わされてセルキアに下ったと3節4節、2人は聖霊に使わされてセルキアに下った。先ほどのあのアンテオケからすぐ港の方へ行くとセルキアという港町があり、そこからキプロスに渡った。派遣したのは誰か、聖霊なる神です。そしてアンテオケ教会の一同はどれほど生き生きと主の教会の支配を信じ聖霊の導きに従ったかということがわかります。私たちの模範です。長老会が佐野先生に与えられたメッシを信じし遺留をした上でなお神の御心だと信じることを受け止めた。羊飼いもまた教会の皆様も総会においてそれを受け止めた。それは自分たちの思いを殺 超えた主の御心がそこにあるという信仰があるからです。教会の祈りと聖霊の派遣の2つを同時に受けて送り出されている姿がバルナバとパウロ、サウロの中にあります。それはなんと幸いなことでしょうか。佐野先生も今回そうであり、金井先生もそのように湖南教会から使わされるんでしょう。教会の派遣と聖霊の派遣は別々の手ではなく一つの手として用いられています。そのことを私はこの御言葉の中から味わって、アンティオキアの教会にの模範に習って皆様と共に祈って送り出したい。断食と祈りをして礼拝の中で、3月23日は断食してきてましょうね皆さん。私今日断食してます。朝ね、この御用するのに今日は抜こうと、朝はせめて抜こうと思いました。これからもそうして送り出したいと思います。聖霊は佐野先生の祈りの中に新たな宣教師への願いを与え、最大寺教会はそれを受け入れ、公明教団理事会の調整の中で埼玉川越の霞ヶ関教会に導かれました。霞ヶ関キリスト教会も昨年長年牧会された池田隼人先生が手に召された後、牧師を求めていました。そして教会は喜んで主の導きと信じて受け入れられました。行き先を知らずして佐野先生はアブラハムのように自分の移動を主の手に委ねました。同盟教団の中国四国選挙区から関東選挙区への派遣でもあります。選挙区の先生方は痛い、辛いとおっしゃいます。同盟キリスト教団はフランソンを通して世界宣教の幻を当て、15人の若き伝道者を横浜に送りました。日本の未然地に福音を伝えようとしたんです。世界宣教の使命とビジョンを持って起こされた同盟教団は、いち早く小さい教団であったのに国外宣教を立ち上げました。50周年を迎えているのが今年です。国外宣教50周年、そしてその記念に世界宣教大会を、今台湾で宣教している私たちの教会がフランチャイズになっている斉藤泉先生がメインスピーカーの一人で来られます。その先生はその世界宣教大会の実行委員会のメンバーとして毎月のように上京しておられます。今後ますます一川越の教会だけでなく教団と世界宣教のために用いていかれると思います。実は最大寺で3年間週末最大寺に来ながら治療中、神戸改革は進学校で学んでいらっしゃる。卒業後、同盟教団の教職として復帰されるときに、理事会は先生に一つの認知を決めていました。皆様にはお伝えしていませんでしたが、当時、インドネシアの日本人フェロシップの教会の 後任に東先生の後佐野先生を送りたい。佐野先生もそれを受け入れていらっしゃった。ほぼ決まりかけていました。ところが手違いがあって、同盟教団の国会選挙とインドネシアの現地との調整がうまくいかなくって、ほぼ決まっていたのに違う教団からインドネシアに日本人教会に教職が送られたので、佐野先生はその話が立ち消えになった。その時に最大手の教会がオファーを出して、卒業は最大手に来てほしいということで、佐野先生はこちらに来てくださったんです。そんな経緯がありました。神様がよくぞ佐野先生をこの期間送ってくださったと感謝、振り返って感謝するんです。私はそういうことは途中では申し上げることではありませんでしたが、このことは佐野先生も長老会で経緯を聞かれる中でおっしゃいました。ですから今皆様に申し上げますが、私たちは時々ね、神様がいるなら見たいとかね、見せてくれとか、神様はどこで働いておられるのかということを思ったり言ったりすることがありますね。実は私たちに人々に福音を語る伝道者が人々の前に使わされていることが、神が今も生きて働いておられるという印なんです。聖霊に使わされたと言いながら、バルナバとパウロが世界中での中でどこへでも行けたのに、なぜキプロスを選んだんでしょうか。預言者が語ったんでしょうか。そうとも思えないんです。バルナバはキプロス生まれでした。これは使徒の働き4章に書いてあります。だから生まれ故郷に近い生まれ故郷にまず手始めに出かけた。そして二人が連れて行った助手ヨハネはマルコと呼ばれる人で、この五節に彼らはヨハネを助手として連れていたとあります。このヨハネをマルコの福音書を書きました。マルコですね。実はバルナバのいとこです。これもコロサイ人の手紙の4章の10節にバルナバ、パウロは書いています。こういう人間的縁故や好都合による判断が、実は聖霊の導きの背後にあったんです。先ほどで私がインドネシアに世界宣教の宣教師として行かれた可能性があったということを言いましたが、最大にとってそれがとどめられてこちらに長くいてくださったというのは、聖霊の導きやそういう事情が背後にあったということでしょうか。そんなふうに思います。最後にバルナバとサウロは14章26節を開いていただくと、この伝道旅行の結果が記してあります。14章23節から、また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に委ねた。二人はピシデアを通ってパンフリアに着いた。まあ殺されるような目にあった後、こうして26節、そこから船で安定を手に帰った。そこは彼らが今成し遂げた働きのために 以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。アンテオケに帰った。以前神の恵みに委ねられて送り出された。聖霊に送り出され神の恵みに委ねられた。神の恵みの御手に委ねられて二人はアンテオケに出発しました。だからこの働きは二人だけの伝道旅行活動ではなく、アンテオケ教会の伝道の働き、そして教会や伝道者を思いのままに駆使して働かれる、導かれる神の御業です。その先生とご家族の11年間の働き、感謝しながら今後の活躍を信じて祈って送り出したいと思います。お祈りしましょう。神の恵みに委ねられて送り出された。聖霊に使わされて送り出した神様、私たちにとって大事な主の働き人を送り出す時が近づいています。それは私たちに一人子をお与えくださった神様の大きな愛に通じることであることを思います。どうぞ主の恵みが先生と家族のうちに、そして迎えるカシミア席の教会のうちに、またその幅広いミニストリーの今後のミニストリーの中に聖霊の導きが豊かにありますように。今さらにあと少しの期間とどまれる中に、主の恵みがどうぞ良き思い出を多く持っていかれますように、また私たちがますます日本宣教世界宣教のために使える教会であることができますように、その皆によってお祈りします。アーメン。